辻ちゃん、
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャストシーズン3。イエーイ。はい、第15回目となりましたアクセシビリティポッドキャスト。
はい、
本日も三井リンクスのスタジオからお送りしてまいります。
はい、
私は三井リンクスのアクセシビリティエンジニア辻ちゃんこと辻勝利です。そして、
はい、上ちゃんことインフォアクシアの植木です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
さて、先日アクセシビリティポッドキャストのスペシャルということで、うん、C さんの参加報告セミナーの後編でポッドキャストライブ版を
ね、スタジオを飛び出して、
はい、
お客さんの前で、
そうですね、行いました。
はい、
ご参加いただいた皆様、雨の中、嵐の中、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。でですね、
はい、
アンケートでいつか感想をいただいたので、ちょっといくつか参考までにご紹介したいと思うんですが、
はい、
生アクセシビリティポッドキャストを非常に楽しませていただきました。これからも楽しい情報提供よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ところですね、
はい、
貴重なお話でした。弊社ももっと真面目に取り組まなくては、てんてんてん。
あ、アクセシビリティですかね。
はい、
あ、なるほど。
それから自社のホームページがアクセシビリティに配慮がないことがよく分かりました。今後この分野にも関心を持って考えていきたいと思います。
はい、
とかですね、 GUI のデザインをしているものです。デザイナーももっとたくさん情報を仕入れるべきと痛感しました、と、
はい、
いうことで、まあ、全体的にはおかげさまで好評いただいたということで、無事に終えることができました、と。
はい、本当に。
こずちゃん2回目3回目
やっちゃう？あ、やりたいですね。やりたいですね。ぜひ今度は東京以外の場所でもやってみたいです。上ちゃんどこがいいですか？
僕はそうだな、沖縄がいいかな、やっぱり。
僕なんか北海道とか行ってみたいんですけど。
じゃあ北は北海道から南は沖縄まで、
はい、
全国津々浦々からのオファーを
お待ちしております。ということで、いただいたこれらのコメントを励みにしつつ、はい、本日もアクセシビリティポッドキャスト
頑張っちゃいましょうか。
はい、今回は WhatsApp アクセシビリティということで3本のトピックをお届けしたいと思います。
はい、
そして今回も前後編に分けまして、後編の方でリスナーズボイスをお届けしてまいりたいと思います。
はい、
WhatsApp アクセシビリティ。
それでは最初のトピック参りたいと思います。WCAG2.0 がキャンディデートレコメンデーションへということで、
はい、
WCAG2.0 新しいステージに入ってまいりましたね。
はい、
4月30日に公開されたんですが、
はい、
そもそもこの WCAG って上ちゃんどういうもんなんですかね。
はい、じゃあこれはワーキングループに参加している私からご説明しましょうか。
はい、お願いします。
WCAG というのはですね、ウェブコンテンツアクセシビリティガイドラインの略で、
はい、
ウェブコンテンツのアクセシビリティのガイドライン、まあそのままなんですけどW3C が作っているガイドラインでして、今すでにあるのはこれのバージョン 1.0 というのが、
そうですね、
1999年の5月に作られたものがありますと。
はい、
でこの 1.0 というのは結構ね、海外いろんな国でそのまんま、例えば法律と関連付けて義務付けられたりとかしたりもして、
はい、
まあ、世界的にデファクト的な存在になっているガイドラインなんですが、
はい、
この 2.0 ということで、まあ新しいバージョンを今作っておりますと、
はい、
いうところで、今回公開されたのはキャンディデートリコメンデーション、
はい、
日本語で言うと勧告候補と言えばいいと思うんですけれども、W3C がですね、いろんなこう仕様を作るときにはステージ段階を踏んでいく必要がありまして、
はい、
例えば HTML もそうだし CSS もそうだし、とにかく W3C が何かしら仕様を決めるときには、いくつかのステップをこう踏んでいかなきゃいけないんですが、
はい、
このキャンディデートレコメンデーションというのはですね、前回12月に公開されたものがラストコールという、
あ、そうでしたね、はい、
これは最終草案というものなんですが、
はい、
これを皮切りにですね、最終プロセスに入ってきてると、
なるほど、
ということなんですが、でこのキャンディデートレコメンデーションはラストコールの次になるんですけども、勧告候補ということで、
はい、
内容的にはもうほぼ、出来上がりましたと、
はい、
でじゃあ実際にこれが使えるかどうか、
うん、
まあ、これはアクセシビリティですので、じゃあ実際にこのガイドライン通りにコンテンツが作れるのかどうかというですね、まあ、テストを行う段階に入りましたと。
大変重要な、
そうですね、
プロセスですよね。
でここで実装できるということがある程度証明できれば、この次いよいよ勧告の、まあ、もう一個ですね、プロポーズドレコメンデーション、
あ、もう一段階あるんですね。
もう一段階あるんですね、
はい、
もう一段階踏んだ上で最終的にレコメンデーション勧告文書になって今の 1.0 の後継バージョンとして正式に完成するという感じです、はい、ですからまあ今の流れでいくとおそらく今年中にはですね WCG2.0 がようやく完成するのではないかと。
なるほど、
いよいよというところに
そうですね
できましたと、
はい、
いうことですね、はい、
まあ、今後もアクセシビリティポッドキャストやアクセシビリティブログなどでですね最新の動向をお伝えしていけたらと思います。
JIS-X8341 の3もこの WCG2.0 をベースに来年2009年に改定される予定になってますので、
そうでしたよね、はい、
今のうちからウォッチしておく必要がありそうです、
はいはい、ということで最初のトピックをお伝えいたしました。それでは続いてのトピック参りたいと思います。アック04アワード2007結果発表ということで、アック04アワードの表彰式が4月に行われました。
はい、
上ちゃんこれご紹介いただけますか。
はい、以前このポッドキャストでも応募受付のご案内はしたと思うんですけ
ども、はい、そうでしたね、
その結果ですね180を超えるサイトの応募がありまして、
はい、
一次審査そして最終審査を経てグランプリをはじめとする各賞が決まりましたと、
はい、
いうことで、ちなみに今年のですね2007のグランプリは森沢のサイトが選ばれました、
はい
はい、
森沢って僕あんまりちょっと詳しくないんですけど、うん、何をしてらっしゃるところなんですか。
まあ、一言で言うとフォントの会社かな。
ああフォントまあ冗談はさておきまして一次審査をやってこられて上ちゃん今年のサイトっていかがでしたか。
はい、まずですねこのアック04アワードなんですけれども、はい、これが3回目ということになるんですが、
はい、
まあ、最初1回目はアクセシビリティを表彰するアワードとして始まって、
はい、
で去年がアクセシビリティだけじゃなくてクリエイティビティ両立できてるかどうかを見るアワード
ー
で今年はコミュニケーションというところに着目したアワードということで、
はい、
まあ、名前はアック04と残ってるんですけれどもアクセシビリティだけを評価するアワードではなくなってますと。
なるほど。
というところをまずお伝えしておいてですね、
はい、
でただ今回一次審査と二次審査2段階に審査を分けて行われたんですが、
はい、
一次審査の中で18名の審査員がですね6つの評価軸で、各サイトを10点満点で、採点すると、
はい、
いう形で審査が行われましてその6つの軸のうちの1つにアクセシビリティというのが、入ってます。
なるほど。
で、まあ、アクセシビリティに関してですね、僕なりに感じたことを述べさせていただくとやっぱり一昨年よりは去年で、うん、去年よりは今年っていう風にですね応募してこられてるサイトのレベルは上がってきてるというのは実感としてありますね。
これね実際にウェブ、うん、アクセスしてても、うん、コンテンツのクオリティって上がってきてる気はしますよ ね、
うん、でね具体的に言うと例えば画像の代替テキストなんですけど、
はい、
一昨年1回目の時はですね代替テキストないサイトが当たり前だったんですね、
はい、
それが去年ぐらいからだいぶこうついたサイトが増えてきてで今年あたりはですねもうついてないサイトの方が珍しいくらいになってました。
大体のサイトには入ってるってことですね。
まあ大体やね
ありがとうございます。
で見出しのマークアップ、
はい、
これもですね例えば1回目の時はほとんどマークアップなんてされてなかったんですよ、
はい、
で去年ぐらいからちょこちょこ意識してるサイトが見られるようになってきて、
はい、
で今年はまだ十分ではないですけれども、
うん、
見出しのマークアップされてるサイトの方が、多かったという印象があるんで、
はい、
まあ、実際に中身を見てもですねレベルが上がってきてるなと。
まあね見出しをつけるのは見出し並みですからねはい。
でですねフラッシュ、
はい
を使ったサイトが次あったんですけれどもやっぱり今年残念だったのはそのフラッシュをアクセシブにしているサイトっていうのが、ま
あ、
ほとんどなかったというのはですねちょっと残念で来年はぜひですね XHTML ベースのコンテンツはもちろんなんですが、
うんうん、
フラッシュとかあるいは PDF とか、
はい、
そういったところにもですねアクセシビティに取り組んだサイトの応募に期待したいなと。
そうですね、
いうのが今年の印象ですね。
はい、ということで2つ目のトピックをお届けいたしました。それでは次のトピック参りたいと思います。アクセシビリティポッドキャスト衣替えということで、だいぶ暑くなってまいりまして衣替えのシーズンですね。
夏服の季節、
はい
はい、
アクセシビリティポッドキャストも衣替えをしようかなと思いましてですね今回もですね特別ゲストとしまして、はい、僕の、一緒に働いているチームリーダーの、
うん、
キーボーをお呼びしました。
キーボー、
キーボー、
はい、キーボーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。なんか簡単に自己紹介とかお願いできますか。
はい、まあ、今辻ちゃんの方からも話があった通りですね、同じアクセシビリティチームで、一応リーダーという形で辻ちゃんの上司という形で働いています。
はい、
まあ、アクセシビリティポッドキャストに関しましては初めの頃ですね、テキスト化トランスクリプションを出していると思うんですけど、そちらの方の作業なんかもやっていたりしますと、
はい、結構大変なんですよねこれね。
あれね、きちんと言ってるもん ね、
はい、
一字一句ね、
あのですね、とかあーとか言っちゃいけないなって今日はすごく思ってるんですけれども非常に嫌な感じですね自分が入ってみると
そうですね。ということで、まあ、頑張って紹介していきたいと思うんですが、具体的にどの辺を衣替えしたんですかね。
アクセシビリティポッドキャストフラッシュプレイヤーの方で展開していると思うんですけれども、うん、
はい、
そちらのプレイヤーが、まあ、そこまでアクセシブルではなかったということで、
はい、
ちょっともう少しアクセシブルにしてみたいというのが前からありまして、
はい、
こちらの方を、まあ、アクセシブルにしてちょっと見た目も変わりましたというところで、すでに聞いていただいている方は見ている可能性の方がまあ高いわけなんですけれども、
はいはいはいはい、これスクリーンリーダーで使いやすくもなってるんですよね。で、特にアクセシビリティ対応とかしてないバージョンのフラッシュプレイヤーがどんな風にスクリーンリーダーで読まれるのかっていうのをですね、上手で上手に読んでみようかと思うんですが、
拾わないよ
いきます。はい、
フラッシュ開始、再生ボタンを押してください。丸1ボタン、2ボタン、3ボタン。
この1とか2とか3とか言って、うん、後にボタンって読んでるんですけど、
うん、
この1ボタンっていうのが特にどう読みなさいよって指定されてないので、ジョーズが勝手に番号を振っちゃってるんですね。
要は HTML でいうところの画像の代替テキストがない状態。
あ、そうですね、
うん、
はい、でこの1ボタンを押すと
1ボタン
再生されるんですけども、うん、辻ちゃん
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャストシーズン2、
イエーイ。
でこんな感じでこう再生されるようにはなってたんですが、
うん、
ただこれが再生ボタンかどうかっていうのは、あのアクセシビリティ対応してないフラッシュではわからなかったと、
はい、
まあ、押してみなければっていう感
じですね。そうですね、
だから何か押しちゃったらいきなり再生されるかもしれないし、うん、何が起こるかわからないっていう。
そうですね、うん、で改良されたフラッシュプレイヤーの音声を聞いていただきたいんですが、
辻ちゃん中天上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト、再生ボタンを押してください。丸、再生ボタン、停止ボタン、巻き戻しボタン。
さっきあの1ボタン2ボタンとか言ってたところを、うん、全部あのボタン名を読むようになってますね、うん、まあ、
再生とか停止とか言ってたね、
はい、
うん、早送りボタン、
ちょっと再生を押してみましょうかね。
巻き停止、再生ボタン、
辻ちゃん
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャストシーズン3、
上起点、一時停止。
でこの、プレイヤーですと、例えば今 何分あたりを再生してるかとかですね、
うん、
あとはボリュームがどのくらいなのかっていうのまで、あのスクリーンリーダーでも確認できます。
素晴らしい。
ちょっと少し読ませてみますね、
はい、
停止、巻き戻し、早送、00:16/10:09。
これがあの時間を表示している部分ですよね。
あとこれ今画面見てて気づいたんだけど、
はい、
キャプションがついたね。
あー、そうですね、
希望この辺は。
そうですね、先ほどちょっと音声の中でも聞こえていたかもしれないんですけれども、ライブということで字幕の方も、まあ、トランスクリプションはずっと出していたんですけれども、うん、それって結局全体を一つずつ読むような形になりますので、
はい、
テキストの方にもライブ感を出したいということで字幕というのをつけてみました。
動くんですよね。
素晴らしい。
これあの再生中に例えば展示ディスプレイで字幕が表示されているところに合わせておくと、こうどんどんどんどん字幕が変わるごとに展示の表示も変わってったりするんで結構面白いんですけど。
そうですね、でまあ面白いだけじゃなくて、実際にそのやはり盲ろう者の方、目が見えなくて耳が聞こえない方っていうのは展示でアクセスしてたりするということなんですが、
はい、
まあ、そういった方がアクセスされた時にも、まあ、ライブ感を楽しめるといいなとかっていうところをちょっと思って、うん、なるほど
ね。あとあれだよね、音声聞ける人と聞けない人2人一緒に同じ画面見ながら楽しむこともできるよね。
そうですね、
素晴らしいな、さすがキーボー、
ね、はい、ということで、
まあ、あのこの辺りに そのこういう話をしているとすごく難しいんじゃないかなっていう風に捉えられちゃうとちょっと困るなと思っていまして、自分って全然フラッシュができる人ではないんですね、で普段そういう仕事をしているわけでもありませんの で、ちょっと調べながらいろいろやってなんとかここまでたどり着いたという感じなので、そういう意味ではですね、フラッシュをもう本当にちゃんとできる人であればこれぐらいってすぐできちゃうようなものだと思うので。
なるほど。
実際やってみると思ってたよりも簡単だった。
そうですね、簡単ですね。
なるほどね。
アクセシビリティのフラッシュの話っていうとプロパティをなんかアクションスクリプトでつけたりとかっていうところの話までできたりするんですけれど、今回はそこもやっていないですし、
そうなんですか。
パネルの方で再生なら再生っていうふうにつけておけば今回はちゃんと読めてますし、そうですね、すごく簡単なところだけでできているので。
そうだよね、アクセシビリティパネル使えばテキストも割り当てられるし、それからタブの移動順序だって指定できるから、そんなにね難しいわけじゃないと思うんだけど、
本当にちょっとしたことをするだけで圧倒的に読みやすいものになるっていうところを理解していただければなと思います。
そうですね。で先ほどの AC04 アワードの応募サイトのフラッシュのアクセシビリティ対応という意味ではまだまだ今後に期待されるというようなお話があったんですけども、一方で、WCAG2.0 ではフラッシュコンテンツを含めたあのアクセシビリティ対応が求められてるわけじゃないですか。
そうだね、だから、せめてねプロが作るフラッシュコンテンツに関しては、アクセシビリティパネルを使ってテキスト情報をつける、それからタブの移動順序、タブインデックスを指定するっていうことぐらいはやってほしいかなと思いますね。
そうですね、
キーボードの、順序だったら音声読み上げ環境がなくても自分でチェックできると思いますんでね、キーボードで使ってみるぐらいはしてほしい。
そうですね。ということで、3つ目のトピックをお届けしてまいりました。キーボードありがとうございました。
ありがとうございました。
WhatsApp アクセシビリティをお届けしてまいりました。ということでアクセシビリティポッドキャスト、本日も三重リンクスのスタジオからお送りしてまいりました。アクセシビリティポッドキャストでは引き続き皆様からのご意見ご感想ご質問などをお待ちしております。
お送り先は
a11y@mitsue.co.jp です。それでは
アディオスアミーゴース。